みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会公衆衛生委員会副委員長でいらっしゃいます井上智久先生にお話を伺いします。井上先生は明石市で井上外科胃腸科を開業されています。井上先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日井上先生にはサプリメントの取り方についてお話をお伺いします。
はい、
今最近話題になっているサプリメントなんですけれども、実際どのようなものをサプリメントというふうに呼んでいるんでしょうか。
まあ、正直なところサプリメントの定義にはっきりしたものはないと言っていいと思います。
はい、
そもそもサプリメントとは健康食品に分類される食品のことで、はい、医薬品のことではありません。一般的には健康食品のうち特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態のものを指すことが多いようです。
はい、
いわゆる健康食品と呼ばれているものについては法律上の定義はなく、医薬品以外で経口的に摂取される健康の維持増進に特別に役立つことを謳って販売されたり、そのような効果を期待して取られている食品全般を指しているものです。この健康食品の中に特定保健用食品、いわゆる特保と呼ばれているものとか、機能性表示食品などが含まれています。特定保健用食品は健康の増進維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められている食品のことで、表示されている効果や安全性について国が審査を行い、食品ごとに消費者庁が許可を行っています。はい、皆さんがよく目にする人が手足を伸ばしたマークがついていて、
はい、
で例えばコレステロールの吸収を抑えますなどと表示されています。
ありますね。
で、機能性表示食品には安全性の確保を前提として事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品のことです。特保との違いは消費者庁の個別の許可を受けたものではないという点です。特保よりは基準の敷居が低いと言えるかもしれませんが、事業者の自覚と責任が問われていると思います。
はい、
お腹の調子を整えますなどと表示されていることがあります。
サプリメントを選ぶ際、私たちも注意が必要になってきますよね。
そうですね。
服用する際の注意点、どんなものがあるんでしょうか。
サプリメントだから安全というわけではありません。医薬品と同じように予期せぬアレルギー反応などを含めた副作用の可能性があることは理解しておいていただきたいです。これらの副作用においては服用後数日で起こることもあれば、数ヶ月から数年といった長期間にわたり服用していて起こることもあります。
はい、
実際にあった事例でなんですが、認知症予防のために服用していたサプリに含まれる核酸という成分の過剰摂取により高尿酸血症になって痛風を発症したということもあります。またサプリの主成分に対してだけではなく、その添加物に対してアレルギー反応を起こす場合もありますし、より強い効果を求めて自己判断で記載されている用法用量を超えて服用することはむしろ副作用のリスクを高めることになるため大変に危険です。さらに飲み合わせに注意が必要な場合もあります。例えば食物繊維とミネラルサプリを同時に摂るとミネラルの吸収が悪くなることがあります。
はい、
またヨーグルトやサプリで乳酸菌やビフィズス菌を摂っているという方もいらっしゃいますけれども、ヨーグルトやチーズのような食品には商品によっては脂質、糖質、塩分もかなりの量が含まれていることがあって、摂りすぎは高血圧症などの生活習慣病のリスクを高めることにもなりかねません。腸内環境を整えるためには乳製品だけでなく食物繊維なども含めてバランスよく摂取することをお勧めします。
健康のためということで取る場合でも逆に健康に悪くなってしまうという時もあるということですね。考えながら取っていきたいというふうに思いました。
はい、
では今話題にもなっています機能性表示食品について教えてください。
麹というものがありまして、麹というのはカビの仲間である麹菌を穀物に繁殖させたものなんですけども、醤油や味噌などの製造に必要な存在です。その胞子の色によって黒麹菌、紅麹菌などに分類されていて、紅麹菌は紹興酒などにも使われているようです。またある種の紅麹菌はコレステロール値を低下させる物質を作る ということを日本人が発見していて、この物質を使った高コレステロール血症の治療薬でありますスタチンっていうものがあるんですが、これは現在最も頻繁に処方されている薬の一つと言えると思います、はい、その一方で麹菌にはカビ毒と呼ばれる有害物質を作ることがあります。その一つにシトリニンというものがありますが、問題になっている企業の紅麹菌にはこのシトリニンを作る遺伝子はないとされていまして、製品からも検出されなかったと言われています。その他にプベルル酸という物質などの関与も取り沙汰されているんですけれども、現時点においては原因については未確定です。
今回のサプリではどのような健康被害があったのか教えてください。
前に述べました機能性食品であるサプリの関与が疑われています。で、自覚症状としては全身倦怠感や食欲不振などが多く、人によっては尿が泡だったりとか変色が見られたりということがあります、はい、で、血液検査では腎機能障害が認められています、まあ、腎臓は一言で言えば尿を作る臓器なのですが、その過程においてろ過と再吸収と呼ばれる段階があります。ろ過の役割をするのが糸に玉に体と書いて糸球体と言います。で、再吸収の役割をするのが尿細管、尿の細い管と言います、はい、血液が腎臓に送られてくると糸球体を通じてろ過され、できた原尿からもう一度必要な水分や栄養素、ミネラルなどを尿細管で再吸収します。今回の場合は尿細管が障害されて起こるファンコニー症候群と呼ばれている状態と思われます、うん、これは成人発症の場合では二次性といって、何らかの原因があってそれに引き続いて起こるもので、血液のがんとか自己免疫疾患などに合併するもの、薬剤などの化学物質や有機溶媒などの工業物質による中毒でも起こり得ます。今回のように外因性の原因が疑われる場合は、疑わしい物質の即時中止がまず最初に行うべきことです。
その他にサプリメントを服用する際注意することありますでしょうか。
まあ、現代社会におきまして、生活していく上で必ずサプリが必要であるという場面は正直それほど多いわけではないと思います。派手な宣伝に惑わされず、また異常に高額なものについても一度立ち止まって本当に必要かどうかよく考えることが重要です。サプリを服用するということを決めた場合も、用法用量をきちんと守って勝手に増量しないようにしてください、はい、またサプリを服用していて体に異変を感じた場合には速やかに医療機関を受診するようにしましょう。その際、少しでも早く診断を行うために、受診される際には普段服用している薬剤があれば、もちろんお薬手帳を、まあ、そういうのがなくてもサプリを服用しているのであれば、どのようなものを分かるものを持参するようにしていただきたいと思います。
ありがとうございます。今週はサプリメントの取り方について、兵庫県医師会公衆衛生委員会副委員長の井上智久先生にお話を伺いしました。井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。